はい。ということで、
はい、
今回もですね、ちょっとお便りがですね、
うん、
募集したはいいもののですね、うん、もう止めどなく来る感じになっちゃってまして、
ほんとね、
ありがたい悲鳴というかね、
まあね、紹介できないですよね、これ。
もうこれ多分年またいでもできないんじゃないかなっていうぐらいの勢いでね、うん、そうそうかなり来てるんで。
ありがたいから、まあ、読んではいきますけど、全部はね、
うん、
申し訳ないけど。
まあね、それだけになっちゃうからね、番組が。
そうそう。
なんですけど、まあちょっとやっぱり、お便りグランプリに向けて出してくれてる感じが多いので、
うん、
今回もちょっと読ませていただきますので。
はい、お願いします。
はい、いきます。
はい。
まずですね、デメキンフェニックスさんからいただきました。
デメキンフェニックス？
うん。
すごいな、
思い当たる節ある。
いやいや、いないけど、なんか、かけてる感じあるよな。
取りに来たな
っていう、ね、デベキンのフェニックスやから。
テシボーイズ、皆様、こんにちは。初投稿です、
はい。こんにちは。
いつも通勤時に拝聴しております。
ありがたい。
心霊でもオカルトでもない話で恐縮なのですが、うん。
じゃあやめて。
いやいや、もう、ここまで読んじゃったから。
はい。
先日ギョッとしたことがあり、
いいね、
お二方に聞いていただきたく送らせていただきました、は
い、お願いします。
私には少し変わったジンクスがあります、
うん、
それは初見で、あ、この人とは絶対に理解し合えることはないだろうな、うんうん、と思った相手は必ずトヨタの白いエスティマに乗っていて、
何それ、
かつ野球経験者であることという共通点を持っていることです。
そうなんだ。
これまでに8人では出会っていますと、
うんうん、
私の住むところはかなりの田舎で、
うん、
通勤には車が必須という環境からほぼ全員が車通勤なのですが、うんうん、約300名が働いている、勤務先でなぜか白のエスティマだけがヒットするのです。しかもその全員がかつて野球を経験していた、うんうん、あるいは現役でやっている人たちなのです、うん、まあそんな偶然もあるだろうと思っていた矢先、私の異動が決まりました、
うん、
新しい部署では全員と初対面で会ったため、うん、一通りの挨拶を済ませた後、
はい、
その部署の課長と業務の引き継ぎを行っていた時、ふとこの人ちょっと苦手なタイプだけどうまくやっていけるかなと思いました、
うん、
するとその日の帰り際に課長から一言、僕は今野球やってないから安心してと言われました、
うん、
一瞬で血の気が引きました、
うん、
私がそのようなジンクスがあることは誰にも話していなかったからです、
うん、
私の振る舞いでそのようなことが察知されたとも考えにくいため不気味で仕方ありませんでした、うん、もちろんその課長が乗っている車は白のエスティマですと、
うん、
長文だの失礼しました、これからも活躍、期待しておりますと、
え？
いう
すごくない？
これすごい気持ち悪いよね、
うん、
なんていうか、なんなのこれ。確かに心霊でもオカルトでもないジャンルというか、はい、
うん、
自分なりのジンクス、
うん、
でもこれちょっと俺わかるな、
うん、俺もわかる。
乗る車とかさ、うん、俺ビッグスクーターのやつあんま好きじゃないとか あるのよなんか野球経験者も俺あんまり好きじゃないっていうのあるのよ、はいはい、これはでも、うん、あるよね、多分みんなそれぞれ。いやだからなんかそういうセンスを選ぶやつが多分合わないっていうのはあるんじゃないかと思ったの、この話聞いてる時に。
その野球道具をね後ろに積みやすいから、うん、まあ大型な車乗るのは、
うん、はいはい、
まあわかるんですけど、
うん、
なんかでも おるよな、
うん、
なんかその自分が嫌いな人って、そうそうそう、自分を好いてくれる人も同じじゃん、
うん、
好みとかあるから、
そうそう、
だから自分が嫌いな好みというか、
そう、まあおそらく数ある中で車とかでもさ、うん、めちゃくちゃ数ある中で、うん、なんでこれ選ぶんっていうのってあると思うのよ。
あるね。
それ意識してなくても思っちゃって、はい、ってことだと思ってたのよ、
うん、
話としては、はい、あ、そういうの確かに俺もあるなと思いながら聞いてたら、
うん、
まあその課長か、
うん、
課長の一言だよね、
うん、
僕は今野球やってないから安心してっていうのを半笑いでちょっと言ってきた感じが、
うん、
気持ち悪いよね。
だから
だって知る要素一個もないもんね。
デメキンフェニックスさんが悟られなのか、
そうそうそう、
課長が悟
りなのかでしょ、
うん、でじゃないと、
そうそう、
それかもう普通に口に出してたとかね、
そうそうそう、
うん、野球やってて
エスティ
マ乗ってるやつはもうカスやなみたいなこと言ってたとか、
うん、だからエスティマが来るって 時、うん、すげえ顔で見てるとか、
うん、
野球の話してるとうわー、うん、こいつ気持ち悪いっていう目をしてるとか、
あ、そういうこと、ね、
そういうので察知したのかもしれないけどね、うん、
でも僕結構野球やってる人仲いい人多いけどな。
あ、そう。
うん、よくしてくれる人が多い、野球やってる人。
俺ね、うん、野球はね、ダメだな。
え？
野球苦手。
経験者ダメ？
うん。
だって僕唯一仲良く地元でしてくれてるイーリンは野球のキャプテンやからね、元。
へ、うん。なんかね、あるよ。でも、野球系、わかる、その地域によるんだろうけど、
うん、
少なくとも俺がいるこの東京のど真ん中では、
うん、かっこいい今の言い方、
結構
俺がいる東京のど真ん中では、
うんうん、って、まあまあそうそう、東京のちょうど中心では、
うん、え、あなたがちょうど中心なわけないでしょ
あの東京はそういう
千代田区とかでしょ、
なんかね、部活で野球をやる人、あの、もうサッカーブームなのよ、どっちかっていうと。だって俺の世代からすると、
え、なんでそれは、あ、
J リーグ発足から
あれか、ワールドカップも来たし、
そうそう、てかもう J リーグが始まったのが俺の小さい頃で、う
ん、はいはい、
でもなんていうの、一番 J リーグがテレビとかでやってるような時期だったから、
うんうんうん、
普通サッカー選ぶって、
うん、まあ東京はね、でも岡山だとチームがないから、
うん、ああなるほどね、
うん、野球もサッカーもチームがなくて、唯一あったのが兵庫の甲子園でタイガースとか、
うん、
あと広島のカープとかだったんで、うんうん、そっち、あとテレビでやってるからジャイアンツとかね、
まあまあでも野球も全盛期だったと思うね、
そうで
しょ、同時だったと思うんだけど、
松井秀喜とかもいたしね、
うん、
一郎とかもいたし、
そうなんだけど、うん、野球かって思ってた、当時
そこはないなあんまり、うん、だから大型の車乗ってる人はちょっと怖い人多いな、
あとヤンキー多くない、
多い、
野球の方が
多い、
多いよね、
地元の人ら確かに
ヤンキー色強いイメージがあって、
仲良くないのに、
うん、
下の名前で呼んでくる人、でかい車乗ってる野球部やわ確かに、
そう、なんか俺それのイメージが良くないんだろうなと思ってた、うん、
むちゃくちゃさ、
うん、
学生時代引っ込み思案やった野球部の人がいてさ、
うん、
俺なんかの時に岡山帰った時に会
う
て、
うん、
やしらって言われて何やろうと思って振ってみたらそいつなのよ、
家族の呼び方、
当時は、うん、あんま話したことないのよ、
なんなら名前もよく覚えてたのみたいな、
ね、暗い子だったの野球部やのにね、うんうん、2軍だったのよ、うん、この子がやしらって言ってと思って見たその子で、あ、はいと思う、俺も仲良くないから別に、
うん、
はい、あ、お久しぶりですみたいな感じ、
変な空気になるね、
やすろ、うん、どうしたん、帰ってきたんかって言われて、そうそう、あ、帰ってきて
みたいな、そんなイメージだな、
なんで帰ってきたんだらって言われて、いやいや地元が一緒なんでね、うん、あなたと帰りますよって言ったら、おお、そうけ、ほな家まで乗したらって言われて、うん、車行ったらもうゴツゴツタイヤのゴツ車なんなんあれ、
いや別に
送ってくれんなら、背ちっ
ちゃいのよ、背ちっちゃいから
絶対に足引っ掛けて乗るのよ、
うん、
ダサと思
って身の丈に合ってないものを選んでたね、
うん、だからでっかい車のでっかいタイヤの野球は確かに嫌いかもしれない、
なんか
それ一人だけだけど、
そういうお前それは具体的だけど、
はい、
まあでもそっか、悟られる要素あんのかな、
でも顔に出る人
相当勘いいよね、でも
顔に出る人いますよ、
あ、え、そう、
すぐ分かるっていう、
うわこいつ、
うん、
っていう感じ出す人いる、
岸本さんは分からない方だけれども分からせようとするときは分かりやすい
どういうこと、
お前ちょっと今面倒だぞみたいな、
あ
とかお前ちょっと今おもんないぞみたいな時の顔はむっちゃ怖い、
うん、
あと
あそう、
何でもない時に笑っているとその人のことすごいバカにしてるから今思んないぞお前っていう、めちゃめちゃ笑われてんでっていう時はすごい嫌な笑顔と笑い声やるから、それは分かりやすい、
相手に悟らせようとしてる、
うん、そうそう
ってことだよね、
今思んないで君っていう時、
なるほどね、
とか裏笑いっていうの、
うん、
ああいうのはすごい分かりやすい、
そうだね、
笑い方が違うから、
うんうん、分かるわ、
あのね、手で押さえるのよ口を、
うんうん、
裏笑いする時、うん、こうやって、
うん、
それ分かるよみんな多分分かってんじゃないかな、
あ、それね、中澤さんにも言われた、
あ、本当、
うん、
バカにしてるでしょって
人のこと、悪いところで笑いますねって言われて、そうだねって、
うん、
分かってるんだと思って、
それはすんごい、いや分かりやすいですよ、
うん、
むちゃくちゃ
それはね覚えてるわ、
うん、分かれそうとしてるのかもしれないけど、
はい、
うん、はいはい、
ということで、じゃあ次いきます、
面白い話だった、
肉球 だよねさんからいただきました。
肉球だよね、
うん、
それ誰に聞いてんすか。
いやわかんない、でも本当にハテナがついてるから
肉球です。
いや知らないけど、ね、岸本さん、林さん、林さんの奥様こんばんは。初めての、お便りたくさんしています、はい、肉球だよねと申します。
たくさんしてたんだ。
いつも更新楽しみにしております。
ありがとうございます。
初心者の私ですがお便りにチャレンジさせてください。
ありがとうございます。嬉しい、
大した話でもないのですが、はい、私の中でなぜだか大切な出来事のように思えてなんとなく誰にも話さなかったお話をしますと、
うん、
なんか
気になりますね。
でも面白い入り、
うん、入りね。
当時の私は24歳くらいで、うん、地元の小さな広告代理店に勤めていました。
立派じゃないですか。
田舎だったこともあり、仕事場に行くまでは山道を抜けて車で片道1時間かかります。
あ、そんなに。
ね、もっと前もそうすごいとこだろう。
まあそうですけど、
小さな広告代理店は人手も少なく、うん、毎日午前2時3時まで仕事をしては1時間かけて帰宅し、また早朝に起きて1時間かけて通勤、
うん、
そんな日々で居眠り運転をしてしまうのも日常となっていた時です。
近くに住んじゃうけどな俺だったら。
確かにね、それも手だよな。
実家やったんかな。
その日も午前2時まで仕事をしていた帰り道、うんうん、家までもう少しという山道に差し掛かった時に、うんうん、私はいつものように居眠り運転をしてしまいました。
いつものようにな
だもう日常やったの。フラフラなんだろうね常に。いけないと思いつつ、うん、ふっと意識が途切れてしまい、
うんうん、
気がついた時には真っ暗で誰も通らない山道に投げ出されていました。
うわ怖
っ。少し離れたところには横転した車が、かろうじて見えますと、
うん、
とっさに、ああ私は居眠り運転で自損事故を起こしてしまい窓から外に投げ出されたんだなと思いました。
すごいね。
痛みは一切感じませんが、うん、体はピクリとも動きません、
うん、
私はうつ伏せで力が入らない、頭は地面にだらんと転がり頬に冷たいアスファルトの感触が伝わりますと。
痛覚もう切れてるぐらい、う
ん、なんかねなんかやばいよね状態としてはね、
うん、体が、
ふと地面にはカバンが散乱しており携帯が落ちていることに気がつきました。
ほうほう。
救急車と思った時に当時付き合い出したところだった彼氏から着信がありました。
ちょうどいいやん。
体が動かないので電話に出ることができず彼氏の名前が表示されるディスプレイを見ながら、ああ付き合い出したところだったのに彼女が死んでしまうなんて かわいそうなことしてしまったな、申し訳ないなと悲しい気持ちでいっぱいになりましたと、そこで目が覚めたのです、
うん、
どうやら私は居眠り運転をしながら夢を見ていたようでした。ふと我に返るとそこはまさにさっき見ていた夢の中で事故に遭っていた現場を走っていたのです、
うん、
夢だったと分かっているのですが投げ出された時のアスファルトの感触、夜の外気があまりにもリアルで、うん、実際に体験していたかのようでした、
うん、
また居眠り運転をしていたのは一瞬だったのであの事故に遭っていた時間を考えるとタイムスリップしたような不思議な気分になりました、うんうん、そんな体験をしてからしばらくして、その彼氏と結婚することになり退職しました、
うん、
その時通勤に使っていた車を処分するために車の中を片付けていた時、
うん、
ダッシュボードに入れっぱなしになっていた祖母がくれた、身代わり守りが出てきました。
あ、はいはい、ありますね。
もしかしたら存在すら忘れていたそのお守りが あの時身代わりになってくれたのかもなとふと思いましたと。
面白い。
大した話ではないのですが自分の中で大切な記憶になっていたのでお便り強化月間ということもあって思い切ってお便りしましたと。
面白い。
ご活躍をお祈りしてますと。
はい。
ね、結構いいなんか文というか、うん、面白い感じだなと思いましたね。
読みやすい、聞きやすいし面白い、うん、
ね。もうだ24歳でバリバリ働いてる時に、
うん、
もう本当にフラフラになるぐらいまで、
はいはい、働いてね、
働いて、うん、で車で帰るからちょっとね居眠り、
うん、
若干しちゃうみたいな。
どっかで一回休んだ方がいいよ毎回。
かさ、これ、うん、この職場やばくない、
うん、
めちゃくちゃきついと思うけどな。
でも朝から2時でしょ夜これ。
早朝から午前2時だよ。
え、あ、俺昼の2時だと思ってたわ。
バカじゃないの。
俺 PM2 時だと思ってたわ。
んだろう
すぐむっちゃ早く帰れるじゃんと思ってたわ。
違う。
朝早くから働いて。広告代理店って田舎楽なんやなと思ってたけど。
だから朝6時から深夜の2時とか3時ぐらいまで働いてる
って、うんうん。あ、そういうことか。めっちゃ辛いじゃん。
だからよ。
辛っ。
だから居眠りしちゃうって言って。
じゃあほんま AD さんとかと一緒
に。いや、そうそう、ね、ほんとそう。
辛っ。
だからもう常にフラフラだから、 眠くなっちゃって居眠りしちゃうっていう、
じゃあ近く取った方がいいよ
いやまあでも場所でもあれだからね、まあ、
前の話だからね、
あれ何給料がいいとは限らないしね、
まあ、北大店ね、田舎はね、
だから分かんないですけど、うん、でもこれちょっといい話だよね、
うん、
あとなんか島田さんもこういうような話してたような記憶があるんだよな、
本当にな
んか事故ったと思ったら夢だったけど、
うん、
実際になんかそれに近しいことが起こってたみたいな、
うんうんうん、あうんしてたしてた、
なんかあったよねそんな話、
あれですよね、心霊スポット行って事故してたみたいな夢見たって話だったっけ、
うん、そうそうそう、
うんね、
でもう危うかったみたいなことだってね、
そうそうしてましたね、
そこの方も実際に本当は起こるはずだったことを先に体験して、うん、でまあ何身代わり守りっていうので、うん、一旦
そうですね、
あの OK にしたみたいな、うん、OK にしたっていうか、うん、っていうことかなみたいな、
さ、
うん、
ファイナルディスティネーション、
ああはいはい、
でもあれでもちょっと少し先の未来が見える超能力者ってい
うの
いましたよね、
うんうん、あの
主人公の子、
あれよね、だから運命が決まってて、うん、悪いことが起きちゃうんだけど、そうそう、それをどうにか回避するためにみたいなね、
うん、先が見えちゃうっていう、ね、なんか確か1回目の危機っていうのが、
うん、
自分が修学旅行かなんかで飛行機に乗るときにその飛行機が事故するんですよね、
うんうん、
その未来を見てしまって、そうそうそう、自分は乗らない乗らないって言って乗らなかったら事故ほんまにしちゃって助かったみたいな、
そう
だから死っていうのは逃れられないからあっちか追っかけてくるみたいな感じでしたよね、
そう、でも基本的には、
うん、
あのなかなかバッドな感じの内容でしたよね、
うん、最後ね、
まあまあまああれだけど言わないけど、まあそう、でもそういう話あるんだよな、
あるある、
うん、
ありますよね、
いいと思います、でもこれ
身代わりを守りも聞いてるしな、
うん、
うん、
だやっぱ大事なんだね、なんか忘れた頃にお守りとか出てくるんだな、
なんかよく言いますよね、カバンの中にあった
それで助かった
ずっとやったとかね、
よく言うよね、うん、
よく言う、あと数珠ね、
うん、
数珠もなんか危ない時にバッチンって弾けるみたいなの言うけど、
言うよね、
うん、
島田さんもそうだったし、
そうね、
うん、
あとあれあのカイパ、
うん、
で福田くんいるじゃない、うん、ほとんどの、
うんうん、
あの子もすごい面白いんですけど、階段もやってることも面白いんですけど、あの子が階段話すっつって自己紹介してる時に、
うん、
急にあの数珠がバッチン弾けてバラバラになったのよ、
いやでもまあ、うん、あるよな、
うん、
俺もだって数珠結構切れるよ、
本当に、
うん、だからもうしない、めんどくさいし、
してたんですね、
前ちょっとだけしてて、もらったかなんかでしてたら、
うん、
弾け飛ぶから、
はい、
で一回拾ってもう一回つなげようとしたんだけど、うん、もうすっげーめんどくさくて
通すのね、
もうイライラして、うん、もう捨てちゃった、
すご
だもうやんない、めんどくさいし、はい、
はいはい、
じゃあちょっと次行きます、
いやすごい話があるもんだ、
なんかみんなちょっと素敵な感じの話だな、
面白いですよね、
岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく拝見、拝聴しています。
ありがとうございます。
ヌートリア太郎と申します。
ヌートリア太郎、はい。
先日のファンタスティックプラネットコラボ上映にて、
うん、
岸本さんから体験談はそんなにまとまっていなくても OK とのありがたいお言葉をいただいたので、
ありました、覚えてます。
ね、初めてメールいただいた、
うん。あれだ。あ、まあいいや。あと言うのか、それよね。
はい。
覚えてる。
もうかれこれ10年ほど前のこと。うんうん、当時の恋人と地元の交差点で信号待ちをしていました、
うん、
都内ではないですがベッドタウンなので、人口はそれなりに多く、
うん、
その日もまあまあの人数が、
うん、
まあまあの人数が、うん、両側にいましたと、
どこやろ、
信号が変わり、
神奈川ちゃん
ベッドタウン、いざ渡ろうとしたところ、うん、向こう側から何やら妙なおばさんが向かってくることに気づきました、
うん、
妙と言っても歩き方や服装の話ではなく、
うん、
その方は肌が緑色でした。ピッコロのような緑ではなく、ドス黒さのある緑色で、海藻パックのような色です。海藻パックわかんねえよ。
ピッコロじゃのうて、うん、あの神様の方なんちゃう。
ああ、年いった方の
色黒というか緑、濃い緑、
はいはいはい、
うん、
濃い
緑よね、
私はその時パックを取り忘れたまま外に出ちゃったのかな、うん、あ、そういうことね。海藻パックってあの顔につけるやつか、
うん、そうそうそう、緑のね、
はいはい、
気持ち悪いですよね
と思いましたと、
うん、
それにしては目の際や首、手もその色だったのでおかしな話なのですが、 周りの人は全然おばさんを見てもいないし、うん、普段他人の容姿にめちゃくちゃ厳しい恋人が何も突っ込まないことに少し引っかかりつつ、
その彼氏気になる
人の言うんじゃん、あいつあんな格好してるわとか、うんね、
嘘やろみたいな、今更とんがった靴履いてんのあいつみたいな
とかね、
うん、
交差点を渡り終えた後、うん、今緑色の人いたねと私が言うと、うん、恋人はなんで言わないんだよと最初は面白がりつつ、
うん、
ふと真顔になり、あれそれ都市伝説のやつじゃない、
お
う、そういうの目にしたらそれ以上見ないようにするんだよ普通の人は、
うん、
となぜか私が叩かれました今回改めて緑色の人間、うん、かっこゴム人間っていうのがいたんですね、うん、いや皮膚の病気を調べてみましたが、うん、私が見かけたおばさんと同じ雰囲気の事例を見つけることはできませんでしたと、うん、ゴム人間はグネグネしているそうですが、おばさんは肌以外はいたって普通のおばさんでした、
うん、
もし都市ボーイズのお二人のもとに他にこういう方を見かけた方がいらっしゃったら、その時の状況や考察をお聞かせいただきたいです、
うん、
ヒューマックスイベントでサインをスマホにしてほしいと提出した時、岸本さんがカバーないの？いいの？と若干引いてる感じが、うん、なんかとてつもなくグッときました、
うん、
押せます、林さんにもクレイジーだなーとおっしゃっていただけて大変光栄でした、
うん、
またのイベントライブ
押してよ俺も
楽しみにして
なんで押さないのよ
日々の光
栄同じこと言ってんじゃん
お二人を
なんで俺押さねえんだよ、
ということで
ダメだな、
ヌートリア太郎さんがいただきました、
うん、ダメだこの人は、
緑のおばさんというか、
はい
はい、
うん、
ね、ですよ。
緑のおばさんってもうあれやけど、
ね、
うん、
交通整理しない方の緑のおばさんなんですけども、そうそう、はい、これさ、まあ、うん、なんだっけ、直接会ってる時もちょっとだけ話したけど、ゴム人間じゃないって俺言ったんだけどさ、うん、そうそう、やっぱちょっと違うねこの感じ聞くとね、うん、
違いますね。ただただ肌が緑なだけ。
いるかな。
いないよ。いるかな。
いや、そのあるじゃん、
うん、
黒人白人、
うん、
黄色人種みたいなのあるじゃん、
う
ん、
それがナメクセなのよ。だからその緑っていうのがナメクセなのよ。
なんか思い当たりそうなのある？これ事例として。俺さ、最初特殊メイクみたいなことで、なんかやってる人とかいたのかなとかちょっと思ったけど、うん、おばさんじゃん、
うん、
やらないよね。
若い人だったら確かにタトゥーみたいな顔面に入れてる人とかいるじゃん、うん、見たことあるし、
あるある、いるね、
いるし、何したっけあれ、ヒョウとか猫にしたいって言って顔面ね、そうそう、整形しまくった人とかひげつけたりはいるけど、真緑は、ね、
目黒に真っ黒にしたりとかね、いろいろできるから
なくなっちゃいましたけど
ね、
うんうん、あと近いやつで言うと、トカゲ男になりたいと言って肌をね鱗だらけにした人とかいますけど、うん、でも真緑っていう感じじゃないじゃないですか、あの人たちって、
うん、
緑って何やろ、ね、あとね、飴舐めてるだろ、
うん、ちょっとね
慣れてるぞこの人、
うん、
誰がなんで押すんだよ飴舐めてんのに本番で。
違う違う、飴舐めてるあれかなと思って、ちょっとさっき、
うん、
エアコンつけたから、
うん、
咳出るから、
うん、
しない方がいいなと思って、
うん、咳
をね、飴をやってた、
うん、なんそれ
いやいや、いいだろバレないようにずっと喋ってる時は、いやいやいや、
コロコロコロって言ってる
わ、やってんだから、
はいはいはい、知らない。でもそれは聞いたことない
俺。あとちょっと病気とかかなって、うん、もう思った、
うん、
ありそうじゃん。なんかさ、うん、なんだっけ、なんとか病で、
うん、
皮膚がなんかね、
うん、
土っぽい色になったりとかさ、 ね、あるじゃん、
うん、でも緑とは
どす黒い緑ってちょっと悪いとか多そうじゃない、なんか体、うん、
毎回例え出すけど、だからバイオブロリー的なことでしょ
いやちょっとわかんないっ
すけど、顔緑やん、
もっと、うん、濃いんだろう、黒に近いんじゃないかなと思うんだよな、はいはい、なんかそれってめちゃくちゃ顔色悪いと見えないかなとかね、
うん、でも顔色悪いじゃなくて緑っていうってことは、
うん、
それなりに緑の方が強いんじゃない、
ね、ただそれで言うなら周りの人も見ててもおかしくないし、うん、彼氏もね、
気になるよね、
人のね、言う人だっていうから、うんうん、なんだろうね。
3D メガネの緑が自分の目に貼り付けただけじゃない？
それ、あるかも、うん。コンタクト、ね、カラコンとか。
そうそう。うん、そしたら彼氏の顔緑色じゃないと、おかし
い。まあ、そうだ、ね、おばさんだけ緑になる。
一瞬だけ緑のね、うん、ペタッとついてるみたいな。
確かに。うん、これは、
うん、
お手上げです。
岸本さんしか押さないし、そういうところでは、おかしなの。あなたなんじゃないですか、もしかしたら。
精神的な方で、
そうそう、
何か問題があるかもしれない、
うん
うん、
あなたが欲しいですよ。
だってさ、うん、スマホの本体にサインくれって、うん、なかなかよ。
言ってましたね、
うん、
面白い人ですね、
はい、
またお願いします。
なんかあったらまたお願いします、
はい、お願いします。
これあなた案件っぽいな。
何ですか。
岸本さん、林さん、こんにちは。
こんにちは。
最近友人が体験した話が不気味だったのでお便りを送らせていただきます。
いいですね。
友人が夜仕事から車に乗って家に帰っている時の話です、うん、その日は雨が降っており、友人が運転席からなんとなく外を見ると、うん、そこに歩道を歩いているピンク色の傘を差した女性の後ろ姿があったそうです。
普通じゃない。
それだけでは別に何の変哲もない光景なのですが、
うん、
よく見るとその女性は裸足で、しかもふくらはぎからすぐ上に傘がある状態だったとのことです。
どういうこと。
つまり膝上からの胴体がなく、見えるのは膝下と傘のみという何とも奇妙な後ろ姿でしたと。友人はその女性を追い越す際に前から見るかどうか悩みましたが、怖くなって見るのをやめたと言っていました、うん、よくイメージする幽霊は足がないと言いますが、うんうん、足しかない幽霊もいるんですかね、
うん、
それとも何か妖怪の類なのでしょうか。真相は分かりませんが共有させていただきます、
はい。
オカルトネームヒヒヒさんからいただきました。ちょっと僕なんかいまいち、
うん、
なんていうかな、姿が想像できづらかったんだけど、うん、サイズ感がよくわかんないんだよねこれ。
だから足の腰の上にもうすぐ頭あるみたいな感じ、うん、ちっちゃいって、
ね、あのサイコジェニーみたいなこと。
ああそういうこと、そういうこと。懐かしいな。
ちょっとよくわかんないね。だから
デビルマンのでしょ。
そうそうそう、
懐かしいなお
い。いやいや、
めちゃくちゃ
別に
サイコジェニーじゃない。
わかりやすかった
の。サイコジェニーじゃないじゃん。もう
でも、
うん、
何、傘の下にすぐ足があるってことでしょ、うん、だからちっちゃいよね多分。じゃないのかな。
むちゃくちゃふくらはぎパンパンのちっちゃい女の子じゃないの。だから小学生とかじゃなくて
これだからそれより
も異常ってことでしょ。でも
うん、
裸足でしかも。
ふくらはぎからすぐ上に傘があるんだよ、
うん、
傘がめっちゃでかいとか。
ああ、番傘みたいな、
うんうん、妖怪でなんかでも傘系のやつってなんかいるじゃん。
傘化け
ね。傘よ、なんだっけ、うん、傘お化けみたいなやつ、
うん、でも一本足ですよ
ね、うん、あれは足に傘が、
うん、傘に
足がついてるか、
うん
うん、
目ん玉もついてるみたいなね。
でもそれに近くない？フォルムは。
ああ確かにね。
だって足しかついてないもんね、
う
ん、あれ。
まあだから傘も足というか一本しかないから、掴むところがね、うんうん、絵の部分が一本しかないから、まあ足が一本
なんですけど。
そうそうそうそう。足二本でピン、そうか、裸足か。でも確かに傘化けに近いの。なんか
傘化けのメスじゃないの？
メスは二本なの？足。
うんうん、いやあるでしょそういうパターンも。
まあまああんのかな。
ないんだ。その
足だけの妖怪で言うと、山口先生がこの間教えてくれたんですけど、
うん、
投げ出しだったかな。なんか足が道路に2本ポーンと落ちてるだけ。足を投げ出してるみたいな。
足ってどこまで言うの？首？足首から切られたってこと？
膝ぐらいかな。膝ぐらいから下が、
膝下
が道路にポテンと落ちてるっていう2本。
それもうさ、うん、バラバラの殺人みたいじゃないの？
事案じゃんと思うんだけど、うん、もうそれ妖怪なんですって。
へぇー。
う
ん、
それ山口先生からこの間教えて、初めて聞いてその話。面白いなと思って。
それを知らないね。
なんかそれとかね、足投げ出しちゃったから、そうそう、あんま覚えてないんだけど。
うん。
うん。
まあじゃあ、そういう妖怪はいるのはいるってことですね。う
ん、あと、足だけで蹴ってくる妖怪とかありますからね。
うーん、
あの足でゴーンって蹴ってくるけど姿は見えないみたいな、
うんうん、
あとゆめろうさんが足だけを見たって言ってた。なんかあの草からビョコンと足だけ出てて、うん、気持ち悪いと思って裏側行ったら誰もいなかったみたいな話だな。
あの人手だけも見てるもんね。
手だけも見てる。
だパーツこと見てんじゃない。そうそう、
そだから次は頭部じゃないって言ったんですよ、
うんね、
上に上がってきてるから、
ね、普通に、
うん、そうだから頭部じゃないかって話してて、うん、
頭部
頭だけ
だけ見るってどういうタイミングで見たのかな。
だから
飛んでくんのかな。
そうっすよね、鶴瓶落としみたいな。
なんかそういうのあるよね、
うん、
なんか
の上からドーンと落ちてくる鶴瓶落としとか、無霊とか、うん、
そういう、ね、そういうやつかもしれない、
うん、
俺だったらでもやっぱ見るな。あの
何よ
表側。
ああ、はいはい。
見たいって思う。うん。うん、怖いより、見たいってなるな。
場所によるけど、あと、一本だたらっていうのがいて。
あ、聞いたことある、それ。うん。うん、
それも、ぶっとい足なんですよ。
うん。
で、傘みたいになってて、どんどんどんどん。それは音鳴らしてくるんですけどね。ドス、ドス、ドス、ドスっていう。
プレッシャーかけてるんだ。
音が鳴るって言ってた。とりあえず、その、すっごい足でジャンプしてるから。
ああ、なるほど、
ね。一本でね。
うん。
ドン、ドン、ドン、ドンと来るから、うん。足、音がすごい。
へえ、
うん。みたいなね、話はあったりしますけども。
じゃあ、そういう妖怪なのかもしれない。
面白いですね。
ありがとうございます、
うん。
まあね、ぜひ次回見ることがあれば、ちょっと確認してほしいかな。
写真をね。
うん、そいつの表側と、
うん、
うん。動画撮ったりとかしてもらうと、
ほんまに。
ありがたいなっていう。
むちゃくちゃスポーツ少女だったらどうする？足ぶっといだけの。
いや、どう
ちっちゃい子で。
どうもしねえ、別に。あ、そうだったんですね。で終わりに。
まあね。でも、裸足っていうのかな。
うん、まあ、そうそうだね。うん、でも、まあ、うん。プロゴルファー猿みたいな、あの、やり方なんじゃない？はいはいはい
は
い、
やり方
あの、鍛え方。
あれってスタイルなの？
いや、わかんないけど。
靴履かないだけじゃないの？
あの、うん、いい筋肉をつける、
あ、ね、
あのやり方だと思います。
裸足だって、裸足も強くなるし、足の裏の筋肉もね。
はい、うん、すっげえなんか、耳鳴りと、
え？
なんか、ああ、すげえ怖っ。何これ。
久しぶりに声出したからじゃない？
うん。うん、人と話したの久しぶりだからかな。
あと、早く。
じゃあ終わります。ということで皆さんね、いろいろお便りいただきましたけども、はいはい、
面白かった今回のやつ
も。すごいね、やっぱり量が増えた分、うん、質もね、いいのいっぱいあるなっていうので、うん、ありがたい限りでございます。
全部、
もう来週ぐらいまでかな、
うん、
これ
そうですね。今のところ僕はあの人に送ろうかなと、もう大体決まってる。
決まってる。
だからそこを超えるか超えないかで今考えてます、
うん、なんでね、もうちょっとそろそろあれ終わっちゃいますけれども、
はい、
別に通常回でもあのお便りは常に、
うん、読みます、
募集しておりますので、ぜひ送ってください。
はい、
ありがとうございました。